はい、今日の問題ですね。21回本試験問題53、介護保険における通所介護について正しいものはどれか3つ選べ。1番、通所介護にかかる介護報酬は併設事業所の有無によって異なっている。通所介護における、かかる介護報酬は併設事業所の有無によって異なっているとありますが、これは誤りですね。通所介護っていうのはですね、いわゆる通所介護費のことですね、介護報酬。で、この算定方法なんですけれども、計算方法っていうのが変わってるんです。要は通所介護というのは、要介護度によって、違いがあるってことです。介護報酬の、算定単位が。例えば、要介護1の人と要介護5の人では、同じ時間使っても要介護5の人の方が高くなってるんですよ。そういうふうに決まってるんです。だから、要介護度とか、使う時間。で、事業所が大規模型、通常規模型ってあるんですけれども、その使う規模の、事業所の規模によっても、単位数っていうのは変わるんですね。そういうふうに決まるんですよ。だから、要介護度で言えば、要介護状態区分っていうやつですね。要介護1、2、3、4、5だし、利用時間っていうのは、今までは2時間だったんですよ。3から5、5から7、7から9っていうふうに分かれてたんですけれども、今は3から4、4から5、5から6、6から7、7から8、8から9っていうふうに1時間刻みになったんですよね。これ2時間と1時間で何が違うのっていうと、事業所が結構大変なんですよ。今まで6時間使ってた人は、5、7っていう枠で使えてたんです。5から7時間の枠で。6時間でもね。でも、だから、7時間使った人も6時間使った人も同じ枠で算定できてたので良かったんですけど、今度は6時間の人は6時間までの枠があるんですよ。で、7時間の人は7時間枠があるので、より厳密になっちゃって、人によったらですね、その分の報酬っていうのが減っちゃってるんですよ。事業所から見た場合はね、利用者さんから見た場合は細かくしてもらった方がありがたいんですけどもね、事業所からすると、は厳しくなったなというような感じになるわけですね。1時間ごとになった。この辺も通所介護の、変更のポイントになるので、1時間刻みの計算に変わったっていうのを押さえておくといいんじゃないかなと思いますね。なので、要介護、状態区分ごと、そして、時間、利用時間ごとで計算されるというふうになっています。で、その併設かどうかっていうところなんですけども、これについてはですね、特に何も関係ないですね。併設事業所があるかないかで、介護報酬が関係することはありません。事業所の規模によっては、介護報酬っていうのは変わるんですけれどもね、そういうふうに押さえておくといいかと思います。その次、2番。通常の事業の実施区域内、地域内に住む利用者の送迎に要する費用は、通所介護費に含まれる。通常の事業の実施地域内に住む利用者の送迎に要する費用は、通所介護費に含まれるとありますが、これは正しいですね。でっていうのは、送迎をするのが当たり前ということになってますので、送迎しても特に加算っていうのはないんです。もう含まれてるんですね。で、送迎して普通なんですけれども、逆に送迎をしなかったら減算になります。そこも押さえておくとですね、しなかったら減算です。送迎をしない場合は減算。細かいですけど、片道47単位減らされるというふうになっていますね。ということで、2番は正しいですね。その次、3番、指定通所介護事業所は利用定員数に関わらず生活相談員を配置しなければならない。指定通所介護事業所は利用定員数に関わらず生活相談員を配置しなければならないとありますが、これも正しいですね。通所介護事業所に配置すべき人、人員基準に当たるわけですけれども、生活相談員も入ってます。で、どんな人が配置されなきゃいけないかっていうと、まず管理者さんですよね。で、この管理者さんというのが個別援助計画っていうのを立てます。通所介護計画ですよね。ちなみに、訪問介護計画を誰が立てるんでした？これは佐々木さんですよね。通所介護計画は管理者さんが立てます。で、他には相談員さん、生活相談員さんね。っていう人が、を一人以上置かなければいけないと。で、介護職員さんもいなきゃいけない。で、看護職員さんもいなきゃいけない。で、機能訓練指導員さんという人もいなきゃいけないんですね。こういった人たちを配置しなければならないというふうになっています。で、機能訓練指導員ってどういう人がなるんですか？これは、リハビリの専門職である PT、OT、ST さんですね。理学療法士さん、作業療法士さん、言語聴覚士さん、こういった人たち。あるいは看護職員さん。で、あるいは重生士さんですね。柔道整復師。 整骨院とかやってる人なんかが持ってる資格ですけどね、多いのはね。あとはあんまマッサージ師さんですね。あんまマッサージ師やつしさんって言うんですけども、あまし、なんて言うんですけどね、頭を取ってね、という人がなれるわけですね。で、今回2017年の改正で、針師さん、灸師さんという人も、機能訓練指導員になることができるっていうふうに変わったので、まあ、この辺も押さえておくといいかなと思いますね。その次4番。指定通所介護事業所において、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを、提供する場合は、その開始前に都道府県知事に届け出をしなければならない。指定通所介護事業所において、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合は、その開始前に都道府県知事に届け出をしなければならないとありますが、これは正しいですね。いわゆる宿泊サービス、お泊まりデイってやつですね。デイの設備を使って夜間とか深夜にサービス提供するってなったら場合ね、これは開始前に届け出をしなきゃいけないというふうに変わりました。これは2015年から義務化されたんですね。お泊まりデイは届け出が義務化。2015年から変わったと。その辺を押さえておくといいかと思います。最後5番。非常災害に際して必要な設備や備品を備えておくことは各事業所の任意である。非常災害に際して必要な設備や備品を備えておくことは各事業所の任意であるとありますが、これは誤りですね。もうなんか、なわけないやろっていうようなものですよね。実情に照らしてみてもですね、こういった非常災害の設備、スプリンクラーにしろ、避難の体制ですね、そういったものにしろですね、それをしていないせいで、拡大する、被害が拡大する二次災害なんていうのが起きているのが世の中でも現状なので、そういったところを見てもですね、なわけないやろと思えれば十分かなと思います。で、これはもちろん運営規定にこのように定められています。事業所は義務としてやりなさいというふうになってますので、誤りとなりまして、この問題の正解は2番。通常の事業の実施地域内に住む利用者の送迎に要する費用は通所介護費に含まれる。そして3番。指定通所介護事業所は利用定員数に関わらず生活相談員を配置しなければならない。そして4番。指定通所介護事業所において夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合は、その開始前に都道府県知事に届け出をしなければならない。2と3と4が正解となります。では解説は以上です。